松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はタイとつなぎます。タイの方々にとって4月は特別な季節です。4月の13日から15日の期間がタイのお正月にあたるんですね。そしてこの期間に行われるのがおなじみのソンクラーン水かけ祭りです。今年もかなり盛り上がったのではないでしょうか。さあそんなタイからレポートを届けてくださるのはタイにお住まいになって5年、現地で喫茶店を経営しながら日本語の先生もしていらっしゃいますチューバチ久美子さんです。早速読んでみましょう。フラワーレポーターのチューバチさん、サワディカ
ー。サワディシャオディシャンシュークミコチューバチカー。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チューバチさん、今タイは何時頃でしょうか。
今は2時過ぎです。
はい、午後2時、はい、午後2時過ぎ、ね、
そうです、日本より2時間遅いので、
はい、
お昼の2時過ぎです。
そして今チューバチさんはタイのどちらにいらっしゃるんでしょうか。
タイの北の方のチェンマイにいます。
はい、この季節のお天気というのはどうですか。
暑いです。4月に入って本当に暑いですね。
気温もかなり上がって。
そうですね、今室内で32度で、外だともう40度はいくんじゃないですかね。
室内でも32度で、しかも湿気とかはどうなんですか。
湿気はないんですが、昨日の水かけの水がこう蒸気で上がって、それでちょっと蒸し暑くなってるんじゃないかって言われてます。
じゃあもう自然現象というのは人工的に湿度が高くなっているような。
はい、そんな感じです。
わあ。さあ改めてその水かけ祭りなんですけれども、どんなお祭りなのか、チューバチさんから改めて教えていただけますか。
水かけ祭りというのは、
はい、
タイのお正月のことなんですね。
はい。
それで家族が集まってお寺に行ってお坊さんの説法を聞いたりですとか、家族の年配の方に敬意を表したりですとか、
はい、
あとはもちろん水をかけ合って暑さをしのぐというようなお祭りですね。
この水をかけるというのは本当にその昔からずっと伝わっている、行事のようなものなんですかね。
今みたいに派手ではなかったと思うんですが、昔はそうですね、年配の方の手に水を貸したりですとか、
はい、
仏像の方などに水を貸したりとかはしていたみたいですね。
これどんどんじゃあエスカレートしていったということなんですかね。
そうですね、はい。
観光客の方もかなりねびっくりされると思うんですけれども、はい、でも皆さんこう行ってから知るというよりはもう分かっていって行くという方が多いですよね。
そうですね、もちろんもう携帯電話とか、はい、サランラップに包んだりとか、いろいろ対策をして出かけますね。
さあそんな水かけ祭りなんですけれども、ここでタイについてのクエスチョン、チューバチさんから問題をお願いしたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ソンクランの期間中にタイの方々があるものをお寺に持っていくんですが、
はい、
そのあるものとは何でしょうかという問題です。
はい、リスナーの皆さん考えてみてください。この水かけ祭りソンクラーン期間中にタイの人がお寺に持っていくあるものとは一体何でしょうかというのが今日の問題です。さあ今日のワールドクイズ、問題おさらいしましょう。ソンクラーン水かけ祭りの期間中にタイの人がお寺に持っていくものは何でしょう、お寺に持っていくものは何でしょうという問題でしたが、チューバチさん、もしもし。
はい、
それではチューバチさんから正解の方お願いいたします。
はい、正解は砂です。
砂、
はい、
これはなぜ砂をお寺に持っていくんでしょうか。
お寺に行った際に知らないうちに靴などについて知らないうちに持って帰った砂を、その1年分の砂を持ってお 敗するっていうところから、あの砂を持っていくっていうことになりますね。
ほう、少しずつ少しずつお寺からこう、ね、知らないうちに持ってきてしまった砂を、
はい、
じゃあどのぐらいの量っていうのはそれぞれ決まってるんですか？
決まっ、その少しでいいんですけど、
その
お寺によってはその砂が集まってすごい大きな山というか、その砂でその大体仏塔を作るんですが、
はい、
まあ、大体あの人気があるお寺ですとその仏塔がすごく大きくなったりしますね。田舎ですとまあちっちゃめの仏塔になったりとかしてますね。
へえ、でもそのぐらい集まるんですね、一気に。
そうですね。
ね、その砂またその後どうするんだろうっていうのは、ね、またさらに気になるんですけどね。
その砂にあの旗をこう刺して家族の幸福とかを祈るんですけど、はい、でその後は、まあ、お寺の修復ですとかそういうセメントと混ぜて色々使ったりするみたいですね。
じゃあもう再利用はされてるんですね。
はい、大切な資源みたいです。
さて水かけ祭りですけれどもね、この水をこうかけ合うようになった、こうそもそもの始まりというのはどういうところから来てるんでしょうか？
始まりはそのやはり仏像にあのお水をかけて清めたりですとか、あと年配者にあの敬意を表してお水を貸したりとか、うん、そこから来てるとは思うんですが、はい、
でそこから来てそしてもう本当にお祭りになっていったということですけれども、
ね、
はい、最近 の、はい、あの水かけ祭りってどんな感じで皆さんかけてるんですか？
最近、ま、どんな感じ、あの氷を入れて氷水にして、あの冷たくしてかけたりとか、そうするとあの歓声がチャーって湧き上がって、
はい、
もう盛り上がるという。
それは本当に本当に誰にかけても大丈夫なんですよね？
誰にかしても大丈夫ですが、あの、はい、やはりあの大きい立派なカメラを持ってる方ですとか、そういう方にはかけてないですね。
あ、その辺はちょっと節度を持ってこうルールを、はい、それぞれが持っているということなんですかね。
ですね。ただそのカメラが目に入らなかった場合はちょっとまあしょうがないっていうことになりますけど。
へえ。いやでもね本当にあのこれから観光で出かける方いらっしゃったらあのね大変だなというちょっとちゃんと時期を、まあ、
今日はもう大丈夫ですね。
あ、そうですね。もうじゃあ今後、はい、来年以降もしちょっと行く機会がある方は気をつけていただきたいですよね。
はい、は
い、でもこのお正月中っていうのはそれぞれその正月の期間も違うんですね、この場所によって。
あ、そうですね。その南部ですともう早めに終わってしまっていますね。
うーん、
バンコクでもまあいろいろ日にちが設けられてるみたいですね。
はい、
その辺も県内ではあの12月から15日まで
に開催されていたということですからね、はい、その辺の日付もちょっと要チェックなので、あの知らずに行ったら水かけられますから気をつけて、はい、いただきたいと思いますが、今日はクイズもとても、素敵でした。中橋さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワーク、タイにお住まいのフラワーレポーター中橋久美子さんにお話を伺いました。